こんにちは、ラジオパーソナリティのあやです。
同じくラジオパーソナリティのゆきちです。
現役看護師の私たち2人が働くナースのリアルを伝えるラジオ番組明けのニアス。なんとなく皆さんのイメージにある看護師のお仕事、実際の仕事内容から看護師だけが知っている裏話、今だから言えること、ここでしか聞けないエピソードをもとにトークをお送りしていきます。
はい、
早速ね、ニュースいきます。上越妙高タウン情報2022年の6月10日の記事で、上越市や関東、東北などで窃盗を働いていたベトナム人の逮捕に貢献したとして、10日、上越警察署が県立看護大学の学生に監査状を送りました。監査状が送られたのは、県立看護大学2年生の宇野さん。警察によりますと、宇野さんは今年3月、上越市内の路上で窃盗事件の容疑者として警察に追われていたベトナム人の男に気づき、とっさに自分のリュックを相手に押し付けて動きを止めました。すごい。追いついた警察官が容疑者の身柄を押さえている間に、宇野さんが携帯電話で110番通報し、警察に応援を要請したということです。使命感があった。こんな体験をするとは思っていなかった。感謝状をもらってびっくりしている。将来は苦しんでいる患者さんに寄り添える看護師になりたい。で、上越警察署の梅田署長は、勇気のある行動がなかったら、今回のスピード解決はなかったと感謝していました。
すごい。
すごい。なんか、写真あるんですけど、なんか、ね、ちょっと看護学生っぽくないよね。
うん、ないね。ちょっと話してたけど。
なんかめっちゃ柔道部とか。
そう、そっち系だよね。
なんか顔。
どちらかというと医療系だと理学療法とか、そっちっぽいよね。
あ、そうそう。ぽいぽいぽい。
リハビリの先生。
ああ、わかるわかるわかる。めっちゃわかる。めっちゃわかるわ。
うん、ね、なんかそんな感じだけど、ね。看護師なんだね。
うん。だってさ、その、自分のリュックを相手に押し付けて。
どうやって
さ、動き、だからもうめっちゃ投げつけてさ、めっちゃエイム良くないそいつ。ごめんなさい、シューティングゲームにハマってるので、ちょっとそういう横が出ちゃうんですけど、エイム、エイムよ。
エイムよってな、確かに。
良すぎる。なんかどれくらい距離に払えてたか分かんないけどさ、ね、すごいよね。そっさにっていうのがすごいし。この、なんかベトナム人2人組で、去年の4月頃から、7件の商業施設で窃盗を繰り返し、観光は51件、被害総額およそ1130万。すごい、めっちゃ大手柄だ
ね。すごい。
でもさ、この警察に追われてって、ね、逃げ切ってたってことは、ベトナム人もさ、絶対、なんかすげえ足早いね。
確かに。
もう、エイムよ。
うん、すごい。
ね。で、なんかさ、その、こういう話とか言うかな、看護師が人助けしたみたいなニュースになってるけどさ、なんか看護学校で私もなんかめっちゃ偉い先生に言われたことがあるんだけど、なんかおばちゃん先生に言われたんだけどさ、あなたたち看護師になるからには絶対に困ってる人がいたら助けなさいね、みたいな。それがあなたたちの使命よ、みたいな感じで言われて、なんかその、例えば、そのよくドラマとかでもあるけど、医療従事者の関係者の人はいませんか、みたいな感じで言われた時に、もうすぐ名乗って助けるって、もう困ってる人がいたら絶対に声かける。とか、まあ、そういうことはもう看護師、なんか仕事だからとか仕事だからじゃないとかじゃなくて、もう看護師を志した者として絶対にしなきゃいけない。その知識が、なんかね、そういうね、なんか制約みたいな、制約っていうか、なんかあるらしいよ。なんか志したものとしてそういうことをしなさいみたいな感じで。
そうなんだ。
あるらしくって。なんか私もさ、よくなんか、絶対酔っ払ってるだろうなみたいな感じで、ちょっとぐったりしてる人とか声かけなかったりするんだけど、なんか私の今の職場の同僚の人とか一番に声かけたりとかしてて。かっこいいっていうか、私もなんかハッとさせられる部分があったから、このニュースでね、ちょっと思い出したんで、私もそういうね、行動を改めようかなって。
ちょっとビビっちゃうだろうけどね、最初。
ね、思った。それでは、レディオバイナース、明けのニュース、スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。もう そろそろさ、あの海外旅行も日本できるようになったって知ってた、
うんうんうん、なんかニュースで ねやってたよね。
ワクチンとか、ワクチン3回打って、うん、その陰性証明っていうのがあれば、うん、外国人入ってこれるし、アメリカとかも行けるらしい、うん、他の国もね行けるらしいもんね。だからもうコロナももう終わったのかなって、なんか感染者はいるけどウィズコロナで、
うん、そうだね、収束に
もうコロナ、コロナ禍っていうのが収束に向かってる感じなのかなっていうので、うん、なんかまあその前にさ、私たちの記憶に新しいうちに、いかにコロナ、
うん、
コロナ禍での病棟っていうのかな、病院での看護師が大変だったかっていうのを、ちょっとなんかもう愚痴なんですけど聞いてください。
忘れないうちに、ね、記憶が新鮮なうちに。
振り返りたい。本当に。どんな風に大変だったのかみんなに知ってほしい。だからもう結構時系列でちょっと行っていきます。まあ、あれってさ、結構12月末ぐらいに中国で出たのかな、2019年の12月末ぐらいになって、1月ぐらいに、まあ、そういうのがあるらしいよ、やばいねって
ニュースでね。
で、多分、医療現場への影響があったのは、多分2020年の2月頃からなんですよ。でもこの頃はまだ結婚式とかできてたし、なんか病院はちょっとピリピリしつつあったけど、国内ならまだ制限もなかったし。
別に制限とか出てなかったよね。
なんか普通に遊びとか、海外旅行はさすがにやめとこうか、みたいな感じだったけど、うんうんうん、まあね、全然私も結婚式は2020年の2月にして、ゆきちも来てくれたんですけど、
全然何も言われなかった
ね。何もなかったね。でもね、一人、中国の中国人の方、
うんうんうん、
の招待してたんだけど、うん、やっぱりさすがに家族にやめてけって言われたからって言って、中国人の方は来なかったかな、っていうぐらいで、まあまあ、なんか全然、今みたいな感じではなかったんですけど、あと、でも、院内マスクは、そのインフルエンザ流行ったら、ね、つけるようにもやったから、院内マスクは絶対つけるようにっていうのは徹底されてて、あとは、院内である、なんか、勉強会だったり、そのレクチャーみたいな集会とか、委員会もなかったかな？
なくなったよね。
うん、なんか集会とかも、中止っていうか延期、延期かな？になってて、まさかこんな2年も続くと思ってなかったからね。
ね、
一旦中止みたいな感じになってて、大きな学会とかも中止になってたね。で、めっちゃびっくりしたんだ。めっちゃびっくりしたっていうか、ね、2020年の2月29日にディズニーが、ディズニーが休園したってなって、
ね、あったね。
なんかそういうニュースがあって、さすがになんかさ、もう国内でもやべえなみたいな感じで、そういう雰囲気がね、強まっていったよね、なんかね。どんどんそういう風になっていって、ね、で、あと、病棟では、その2020年3月頃から、マスクがちょっと不足し始めてきちゃって、あと、家族の面会制限も多分ここら辺からだよね、多分ね。記憶が正しければ多分ここら辺からだと思うんですけど、今までなんか自由に家族、なんか何人でも面会 OK で、病室にも入れてたんだけど、なんかそれが制限かかるようになっちゃって、終末期の患者さんとか以外はもう、直接会えないっていう感じの面会制限が開始されて、で、3月下旬頃ぐらいから、そのマスクだけじゃ足りないってなって、もう完全に接触っていうかそういうのを防止するために、フェイスシールドの着用を義務付けられた。かな、確か。なんかね、手作りでね、作って
た、ね。そう、作ってた。確かに。その時まだメガネみたいなのが、なんかそういうね、やつがなかったから、なんか先生とかがペラペラのなんかね。
そう、なんかフィルムみたいな
やつ。フィルムみたいな持ってきて。懐かしい。
それを、なんかでっかいフィルムなんで、それを半分に切って、うん、
で、マスクにホッチキスで止めるみたいな。
そうそうそう。
あった！そうそうそう、やばい！あれ、思ってた。
あれ、やばいよね。なんか、今はさ、結構、みんな、どこのメーカーもさ、なんかちゃんとしたフェイスシールド作ってくれてるけど、それがなくて、そうそうそう、なんか手作りでやってたな。
手作りでやってた。めっちゃすぐ曇るしさ、
視界が。めっちゃやったもん、ケアの時とか外したかったけどね、まあしょうがないよね。
あったあった。
そう。で、もっとやばくなります。もう2020年4月に緊急事態宣言が出て、なんかマスクが、もう薬局とかでもめっちゃ爆上がりして、多分すごかったよね、なんか。
全然なかったもんね。
値段高騰がすごかったし、で、病棟でももちろんそのマスクとか他の物品もどんどんなくなっていって、で、マスクは、今じゃありえないんですけど、市長が管理してました。名簿みたいなの作って、誰が取ったみたいな。
うんうん、
で、市長席にマスクが、 あのちっちゃいマスクの箱があって、取ったら取りますみたいな感じで許可もらって、うん、チェックしてもらってみたいな感じで、マスクの管理が開始されて、しかも、なんか2日か3日くらいに1枚だったんですよ。うんうん、毎日取り替えられないの。
マジで汚いよね。
うん。だってコロナ前は、だってもう朝取ったら昼捨てて、うん、昼つけて、夜捨てて、うん、みたいな感じだったけど。
1日2枚ぐらいのペースで使ってたのが。
うん、そうそう、それが。
急にね、
2、3日前だから、うん、もう本当に辛かったね。だから、自宅から持ってきた洗い替えっていうのかな、洗えるマスクを下につけて、その上に不織布マスクつけるみたいな感じだったんですけど、もう本当にそれが、なんかね、辛かった。なんかマスクこんな大事だったんだ、みたいな。布マスク
めっちゃうち嫌だったんだけど。なんかすごい蒸れない？なんか、あんまりなんかすごいモワンってしてて、すごい嫌いだった
の。いや、私あれだよ。あのね、アベノマスクつけてたよ。いや、ほんと、アベノマスク届いて。
マジでそうだよね。
そう、なんか、なんかね、なんかマスクを、ね、マスクを、なんか買いそびれちゃって、本当なくて、
私。本当なかったよ、売ってなかった、売ってなかった。
いや、私、結構助かった組だよ、私、あれ。あの、アベノマスクに助けられた組だよ。
じいちゃん、ばあちゃんがよくつけて
ました。そうそう。あれつけてました。うん、あとは、2020年5月ぐらいになってコロナ病棟に入りきれない呼吸器系の患者が一般病棟に入ってきて、めっちゃ忙しくなりました。
そうですね。
残業、毎日9時ぐらいまでやってたし、うん、この頃多分、まだね、あれだもんね。なんか、もう残業時間がやばすぎて、20万ぐらい行く人もいたよね。残業、残業代だけで20万ぐらい行く人もいたぐらい。なんか普段だと4、5万なんですけど、もうやばかったね。で、これめっちゃ覚えてんだけど、2020年8月に東京女子医大で看護師400人が一斉退職希望。なんか多分、うちらは、
ボーナスがないとか。
そう。うちらの病院はなんか借金してくれたのかな、うん、で、ちゃんとボーナス払ってくれたけど、ボーナス出ない病院もあって、それでなんか結構ニュースになってたけど、うん、うちも覚えてるの。辞、うん、めたくなくて当然だと思う。
いや、それはね。
うん。あとなんか、こんなこともあったなっていうので、なんか休憩室でもなんか黙食って言って喋れないから、うんうん、コミュニケーションが減って、なんか結構それもストレスだったのと。
休憩室ってしかもなんかさ、うんうん、この字型みたいな感じでさ、うんうん、結構ステーション内でスタッフがこう向き合って食べてたりとかしたんだけど。うんうんうん、
楽しかったよね。
そう、もうあれだったよね。もう一列になったよね。みんな前の方向向いて、ご飯を食べるみたいな。
そうそう。なんかもうリフレッシュできなかった。ね、まあ、ね、だし、あとはもう美容室行けないから、なんか髪、プリンでボソボソだった。あとマスクの下を見たことない人が出てきて、私病棟移動とかあの重なったから、あれこの先生の素顔見たことないってなって、マスク外した、一瞬外したとこ見た時に、誰ってなったりとかしたりとか、あとはめっちゃ嬉しかったのは、なんか有名な、なんかコカ・コーラとか、そういう業者さんっていうのかな、なんか企業から、
ありがとうございますみたいなね。
そうそう、贈り物が届きました、飲み物。飲み物が定期的に、いろんなとこから届いてて、ほんとありがたかった。
なんかバスロマン的なのもね、私もらった記憶。
マジ？
うん。
そうなんだ。すごいね。
よかった。
一応なんかあるかな。
でもあれだよね、そのボーナスプラスでさ、ボーナスも出たけど、うちの病院は。うんうん、なんかプラスでコロナの患者さん見てる病院に給付金みたいなのをもらった記憶が。
うん、ああ、あるね。
10万ぐらい。
うん、うん。いや、20万ぐらい
だった。20万だったっけ？
私それでね、空気清浄機買った。
そうなの。
うん。うん
まあ、あと、防護服がさ、別にコロナの病、うちらはコロナの患者さん見てなかったけど、
うん、
防護服を、着ないといけなくって、それがマジでね、暑すぎて。
暑い。
本当に。
本当に暑
い。肌荒れもするし、もう全部覆ってあって。
確かに。やばかったな、あの時。
しかも、うん、そのコロナ用のマスクってめっちゃ呼吸しづらくって。
わ、ね、かるわかる。N95。
そう、もう辛かったね。
わかる。ね、コロナの前にさ、戻ってほしいことめっちゃあるけど、やっぱ飲み会ができないのが、ちょっと辛いな。もうこれからできるようになるのかな？
ねえ、でも今はダメだけど、うん、どうなんだろう。
あとね、めっちゃ印象的なのがさ、なんか、夫婦が入院してて、なんか3週間ぶりぐらいに、なんか顔が見たいって言い出して、奥さんが。で、旦那さんが入院してるところに行って、で面会できないから、2メートルの距離保ってって言って、廊下から顔見せてあげたのね。そしたらその奥さん泣いて。
なんかそういうの。どっちも入院してんのに。
あ、違う違う。奥さん
が。奥さんが。あ、そういうことか。
だから面会戻してあげたかったなぁ、みたいな。うん。なんか良き方に向かってほしいです。
はい。
明けのニュース後半も続きます。 ケナニアスパーソナリティのあやです。
キキです。
初めて聞いた時に意味がわからなかった略語専門語ランキングをちょっと後半では後半紹介したいと思います。はい、ね、私もなんかね、使っててもなんかこの言葉不思議だなみたいなこと結構あるから、ちょっとね順番に紹介していきたいと思います。まずなんか根本的なことなんだけどさ、診療科で、まずうろ、
うろ、
ぎね、送信とか
脳芸とかね、
意味わかりますよ本当。わかんないですよね、局長笑って、そうそう、もうわかんないと思うんですけど、
そう、医療者ぐらいしかわかんないね。
まあだからまあ、この患者さん、うろに転化するからよろしく、みたいな感じで使ったりするんですけど、うろっていうのが、何語なんだろうね、ドイツ語なのかな、
ね、
だいたい基本的にドイツ語なんだと思うんですけど、うろは泌尿器科です。泌尿器科で、あと、ギネは、はい。
婦人科？
婦人科
だよね。
婦人科だよね。
婦人科だよね。ちょっと忘れちゃった。
産婦人科じゃなくて婦人科で、
だった気がする。
で、送信は総合診療科っていう。
結構ね、なんか総合的なね、科でね、いろんな科を見る。
そんな感じで、ギネって聞いたときに、
何ギネって
。最初聞き取れなくって、みたいな感じになって、なんかこう、ちょっとなんか疲れてんのかなって。クラークさんが言ってたときに。
え、クラークさん使えるのすごいね。
あ、使うってたのが、やっぱできるクラークさんは、その略語を使いこなしてたね。
すごい。
だからみんなもそっち使ってみたら、ちょっと、医療職になれますので。次、薬は、まあ、有名なところで言うと、ロキレバ。
使ってたね。
あと、カマ。で、まあ、例としては、まあ、ロキレバ中止で、便秘なので酸カマが夜から追加です。みたいな感じで使うんですけど、ロキレバっていうのは、ロキソニンっていう痛み止めと、レバミピドっていう胃薬の、まあ、セットでよく出るので、なんですけど、
ロキソニンを飲み続けると胃が結構荒れちゃったりとかして、胃潰瘍になっちゃう人とかいるので、それを予防するために基本的にレバミピドっていう薬が、
そう、胃粘膜を保護する
セットで出るんですけど、
と覚えておくといいですよ、これ。胃粘膜を保護するやつを一緒にセットでされることが多いので、っていう感じですね。あと、カマって、まあ、酸カマっていうことが多いんですけど、酸化マグネシウムの略です。で、酸化マグネシウムが確かね、便に水、なんか水を吸収する作用があるから、その、水を吸収させて、便を柔らかくするみたいな薬で、なんか便秘薬も、なんかいっぱい種類あるんですけど、一番オーソドックスで、誰でも使える、で、結構酸化マグネシウムってさ、めっちゃ種類がいっぱいあるよね。何ミリリットルとか、粒のもあるし、粉のもあるし、
いろいろあるね。
まあ、いろいろあるんですけど、まあ、よく使いますね。だから、でも最初なんか、ロキレバ、カマとか言ってて、なんか、なんだそれってめっちゃ思ってたの。なんか、ロキレバって何のことか分かるって、一番最初に聞かれてさ、
え？逆語で聞いてくんのやだね。
何そのロキレバの作用何みたいな感じで聞かれて。
ああ、そういうことか。
わかんねえ。何それ
ロキレバ自体がわかんないもんね。
ロキレバってさ、検索してもさ、薬で、検索しても出てこないからさ、何言ってんだろうって思ってた。けど、今はもう使えますね。ロキソニンとレバミピドとか言ってたら、なんかもうね、忙しいから、略語を使っていかないといけないんで。
そうですね。
うん。もう忙しい。あと、業務でもいっぱいあります。まず、過剰書きで言っていくと、陰線。正式、カンファ、バイタル、ラウンド、ルート、ムンテラ、レベル、エント、アレスト、オペ、みたいな。もう意味わかんなくないですか？もう日本語ですかって感じなんですけど、まあ、例言っていくと、まあ、陰線と正式行ってきます、みたいな感じで。陰線は、陰部洗浄の略です。お風呂入れない患者さん多いんで、寝たきりの人とか、とりあえず陰部は毎日、洗っとかないと、膀胱炎とか、尿路感染症の予防のために毎日やらなきゃいけなくて、まあ、正式は2日に1回でも構わないとなってるんですけど、まあ、できる限りやらせていただいてます。あとは、
とりあえずバイタル回りますねか。
バイタルはもう朝一とりあえずバイタル回るんですけど、もうバイタルっていうのが、その、血圧とか、あと、体温とか、SPO2 って酸素のどれぐらい取り込まれてるかみたいなやつとか、血圧言ったっけとかね、 そんな感じで、とりあえずの患者さんの状態を知らなきゃいけないので、まあ、もうそれをまとめてバイタルって呼んでて、バイタル行ってきますみたいな感じで使ってますね。あとは、よくドクターが使うんですけど。
ムンテラね、確かに。
うん。
ムンテラするんで患者さん呼んできてくださいとか。
うん。
最初わかんなかった。IC とかだと結構、うん、なんか、まあね、学生の時に結構習うからわかるけど、うん。
だって普通多分確か、ムンテラって本当は良くなくて、やっぱりなんかドクターだけでやることだったかな。ドクターだけで患者さんに説明をすること。なんか正式な感じではあんまムンテラって良くなくって、IC、 ちゃんとした IC だから、看護師も、
うんうんうん、
患者さんの家族とかも同席してなんかちゃんと記録に残した方が良かったりするんですけど、なんかムンテラはドクターがもう独断でって言うとあれだけど、
勝手にするみたいな、
ね、そう、1対1で患者さんに説明してみたいな感じでするなんか意味合いっていうか、そういう感じがするので、なんか IC だと看護師が記録に残したりするんですけど、大体ムンテラした後ね、なんか記録してくれてないドクターの人多いんで、
あーちゃんとする人はするけどね、
そうそうそう、あんまね良くないけど、うん、もう初めて聞いた時マジで何それって、
うんうんうん
あとはルート確保お願いしますみたいな感じで、結構ルートっていう言葉も使うんですけど、ルートっていうのがね、なんて言えばいい、
なんて言うんだろう、ルート
血管確保、血管のことですね。
うんうんうん、
なんか
点滴を、
そうそうそう、まあ、そうね、
なんて言うんだろう、
点滴のことかな。なんかもう使い、なんかそれがルートっていう言葉を染み込みすぎて説明難しいんですけど、なんていうのかな、まあ患者さんの血管とその外を結ぶ道みたいな感じで、まあ点滴がすぐできるように、
うんうんうん、
確保しといてくださいみたいな、その道を作っといてくださいみたいな感じで、ルートっていうのを使いました。だからルートって言われたら、その、点滴っていうか、
うん、
ができるかどうか
みたいな。できるように針を入れとくみたいな。
そうそうそう、そんな感じですね。
うんうんうんうん、
あとは、レベル低下してます、
うん、
って、レベルって使うんですけど、そのレベルっていうのは、意識レベルのことで、
ね、これもいろいろね、指標がありますよね。うん、
なんかこう、もうレベル低下してるって言われたら、もうとりあえずやべえなって思って、うんうんうん、すぐ血圧測りに行ったり、もう呼吸、なんか息してるかとか確認した方がいいですね。うんうん、あとはなんかその自分が見つけた時も、そういう風に言えるといいと思います。レベル低下してますみたいな感じで、うん、なんか患者さんが倒れてますとかじゃなくて、うん、レベル低下してますとかって言うと、結構かっこいいというか、みんなそういう風に伝えますかね。あと、オペはね、でも結構有名じゃない、
ね、オペは言うね、確かに。
うん、うん、うん。手術って感じよね、うん。あとは、手術とか処置のでよく使うんですけど、うん、サイナス、ドレーン、シバリング、バイタルは、バイタルさっき言ったね、チアノーゼ、うん、トーツ、ナート、バッシ、プンク、デブリ。
うん、
なんか可愛いよね、プンク
って。プンクって可愛い。
プンクっていうのは、よく整形外科で使うんですけど、関節内とかに水が溜まってたりとか、うん、なんか産んでたりとかした時に、ドクターがやる処置で、戦死って意味なんですよね。ドイツ語で戦死って意味で、うん、なんかシリンジとかで針を刺して、その中の液を抜いたりとかして、その液を調べたりとかする時の処置で、うん、なんかプンクって言われたら、とりあえずシリンジと、サフロとか、あとは、針持っていけば大丈夫です。
そうなんだ。
とりあえず大丈夫。あとは、術後のモニター、サイナスでリズムチェンジもないので、指示通りモニターオフします。
うん。
これはどういう意味ですか？
なんだろう、サイナスってなんだろうね。同調率？
だから、
なんか、その心臓の波形を見る動きとかで、
うんうんうん、
その、一番正常な形なのがサイナスっていう。
うんうんうん、心電図、みんな見たことあると思うんですけど、なんかリズムがあるんだよね。
そうそう、よく医療ドラマで緑の線、
うんうん、だからあれがピーってなってたら心停止っていうことで、うん、よくこうなんか波打って動いてるみたいな感じの、うん、形があるんですけど、それが正常な形なのがサイナスって言います、うん、他にもいろんなね異常値の呼び方あるんですけど、ちょっと今回は端折ります。あとはシバリングあったので保温してますっていうのは、シバリングっていうのがなんかなんていうの、体温が低下した時に、人間って体温頑張って上げようと思って、ブルブルブルって筋肉を震わせるんですけど、うんうん、それをシバリングって言ったりします。
結構手術後とかねガタガタしちゃって、
うん、そうそう怖いよねちょっと、ね、
びっくりこっちビビるぐらいねする人とかもいるから、
うん、ちょっと豆知識なんですけどそのシバリングが起きるとあのめっちゃ体温上がるんですよ一時的に、うん、38度ぐらいになるんですけど、うんまあ、それはあの体温の反応、うん、体の反応で無理やり上げてるみたいな感じです、うんうんうん、あとは縄跳びしたからバッシュは2週間後にしますみたいな感じで言うんですけど縄跳び、ね、そう縄跳びは、なんだ縫合針で縫うっていうじゃないですか、
うん、
あれを医療用語で縄跳びって言います。で、バッシュはもうそのままあの糸を抜く、うん、抜く糸って書いてんバッシュかな、うん、あとは褥瘡、褥瘡って言ったら難しいけど、
ずれ、
まあ、傷とかかな、うんまあ、傷、うん、をデブリしてますみたいな、うん、丸々さんの褥瘡部デブリしてますっていう、うん、デブリって、ね、何説明すればいいんだろう。なんかねあの腐った皮膚の、うん部分を排除するみたいな感じはね、
ね取るみたいなのが
結構グロテスクだけどもう面白いよね、
うん、解除とかつくと楽しい、
うんうん、楽しいよね、なんかこうすっきりするわね、
そうそうそう、しかも先生結構うまいんだよね、結構整形、うん、整形の先生とかがやるから、
うん、うまい、
すごい上手、
うん、あと記録で、あ、うん、QOL、BS、ロム、アナムネ、JCS、正方、ヘモグラミンかな、HB とおかん、
うんう
ん、あのよく使うのは穴胸取ってきてとかって言われます。
言うね、確かに
穴胸は起用歴とか、うんうん、その人の家族構成とか、まあ、カルテを作るときに必要な情報みたいな感じで、うんうん、その人の基本情報みたいな感じで穴胸って言います、
うん、
あとこれマジであれなんだけど、あの方正方なのでお会計なしです。
うん、言うね、これ
正方は生活保護の略ですね。ちょっとなんか、ほんと私、意味わかんなくて、何製法調べても出てこなかった
から。あ、そう。
そうそうそう。
だんだん買ってくるね。
うん。
こういうのは。
っていう感じかな。紹介しきれなかったけど。
うん、ね。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。
看護師の私たちに聞いてみたいことありませんか？質問感想も募集しています。専用メールアドレスはあけのにやす @pifrinet.com、 その他インスタグラム、ツイッターアカウントへメッセージ、コメント、 DM、 もしくはリプライなどでお送りください。インスタグラム、ツイッターにてあけのにやすと検索してみてくださいね。
ピフリネット公式ツイッターは@ピフリネット、公式フェイスブックは facebook.com/ピフリネットですので、そちらもぜひチェックしてみてください。私あの意味がわかんないのと勘違いしてた用語があって、
うん、
あのおかんってあるじゃん、
うん、
あの寒いっていうおかんを感じてるとか使うんだけど、寒気なのかな、
うんうんうん、
私普通になんか母親の方のおかんだと思ってて
やばい
、ね、
お母さん、
そうそう、おかんってあの関西弁のおかんみたいな感じで思ってたのと、あとさっき穴胸ってさっき説明したけどさ、うん、どんな胸って思って、
穴が開いてるみたいな
穴胸って思ってたのと、もう普通にあのもうプンクに関しては、
うん、わかんない、私わかんかった、これ
なんかもう本当になんそれって感じだった、うん、本当。あとはね、ムンテラもそれどんなシャチみたいな感じで勝手に想像して、なんかこういう感じかなみたいな感じ想像してたけど、全然なんか
シャチ
じゃなかったみたいな感じなのと、あとなんかよくさ道具をさなんか結構はしょったりしない、はしょるっていうか略したりしない、あの殺到とか、
ああ言うね言うね、確かに、
ステートとかシリンジとか、何ゲージ芯、何ゲージの針とか言ったりするんですけど、よくね、20ミリシリンジと24ゲージ芯お願いしますみたいな感じで言われたら、そのゲージっていうのが
太さ
の、そうそうそう、針の太さで、え、あれってさ、あれ数字がちっちゃい方が太いんだっけ、
細い、
あ、ん、数字がちっちゃい方が太いじゃないっけ、18ゲージとかあるじゃん、
わ、めちゃめちゃ太い
でしょ、うん、だから数字がちっちゃい方が太い、
え、細いね、
え、違う、24ゲージとかは細いじゃん、
そうそうそう、
数字がちっちゃい方が太いじゃん、
そうそうそうそう そうそうそうそうそうそうそう、そうね、
うん、そんな感じで、ね、でもなんかもう略語だらけなんで最初入った頃は
マジでわかんないよ ね、
略語を覚えることで精一杯だったけど、うん、なんかそういうなんかキティちゃんのさあの辞書とかもあるんで、
あ、
で見て調べてみてください。次回は7月の18日ですね。次回もお楽しみに。
以上、秋のニアス
インターネットラジオ局ヒグルネットよりお送りしました。バイバーイ。